3. 知る、考える、風水害編。3の1、風水害を知る。毎年6月から10月は集中豪雨、梅雨や台風が発生し、風水害が起きやすい時期、出水期です。風水害は気象予報によって発生時期を予測することが比較的可能ですが、局地的大雨、ゲリラ豪雨のような予測しにくい雨が降ることもあります。積極的な情報収集と早めの避難行動を心がけましょう。堺市では大雨によって下水道などが氾濫する内水氾濫、河川が氾濫する洪水、外水氾濫、崖などが崩れる土砂災害、台風による高潮と様々な風水害が発生する恐れがあります。低い土地や河川、海岸、崖の近くにお住まいの方は特に注意が必要です。風水害の特徴を知る。質問。内水氾濫、洪水、外水氾濫とは？内水氾濫。降った雨をスムーズに河川に排水できずに、水路や下水道などから水が溢れる現象です。洪水、外水氾濫。大雨により河川の堤防が決壊したり、堤防から水が溢れる現象です。質問。土砂災害とは？土砂災害は地震でも発生する場合があります。3つあります。1、崖崩れ、急傾斜地の崩壊。急な斜面が大雨により突然崩れ落ちる現象です。2、土石流。山から崩れてきた土や岩が水と一緒になって谷を流れてくる現象です。3、地滑り。傾きの緩い斜面が広い範囲にわたって滑り落ちていく現象です。質問、高潮とは？台風などにより海水面が異常に高くなる現象です。単なる高波とは異なり、広い範囲で長期間浸水する危険があります。図があります。吸い上げ効果により海面が高くなり、そこに風が吹いてきて、吹き寄せ効果により高波になります。紬が青ざめた顔で言っています。前の大雨の時、近くの川が溢れそうになることあったなぁ。もっと大雨が続いていたらどうなってたんやろ。洪水、外水氾濫からの避難の考え方を知る。大和川周辺にお住まいの方、水位情報や避難情報に注意して、洪水、土砂災害ハザードマップ、大和川を参考に、避難などの対応を行ってください。中、洪水、土砂災害ハザードマップ、大和川は、堺区、西区、北区の防災マップのみ掲載しています。避難の必要性やタイミングについては、9ページから10ページを参照。中終わり。西除川、東除川、石津川周辺にお住まいの方。西除川、東除川、石津川には、想定される雨の規模により、2種類のハザードマップがあります。大雨特別警報の可能性を目安として使い分けてください。中、避難の必要性やタイミングについては、9ページから10ページを参照。中終わり。大雨特別警報の可能性があるとき、直ちに堺市が避難指示を発令します。洪水、土砂災害ハザードマップ。西除川、東除川、石津川、大雨特別警報の発表が予想されるときを参考に避難などの対応を行ってください。大雨特別警報の可能性がないとき、水位情報や 避難情報に注意して、洪水、土砂災害ハザードマップ、西除川、東除川、石津川、大雨特別警報の発表が予想されないときを参考に、避難などの対応を行ってください。中、大雨特別警報は、堺市内に数十年に一度のこれまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った異常な状況に気象庁が発表する情報です。中終わり。各河川の避難情報発令の氾濫水位。表があります。避難情報が発令されるときの水位観測所の水位基準を示しています。観測所は5箇所あります。順に読みます。堺市が発令する避難情報、警戒レベル4、避難指示の時、1、大和川、橿原の水位基準は 5.3 メートル、2、西除川、野田、1.6 メートル、3、東除川、古川橋、2.6 メートル、4、石津川、恵比寿橋、4.2 メートル、5、石津川、万崎橋、3.45 メートル、警戒レベル3、高齢者等避難の時、1、大和川、橿原、4.7 メートル、2、西除川、野田、1.4 メートル、3、東除川、古川橋、2.4 メートル、4、石津川、恵比寿橋、3.85 メートル、5、石津川、万崎橋、3.1 メートル、表終わり。高潮からの避難の考え方を知る。海岸近くにお住まいの方、堺市に台風が接近し、高潮の発生が予想される場合、大阪、天保山の潮位を基準に、気象庁から高潮警報などが発表されます。堺市では、気象庁が発表する高潮警報などをもとに、堺市内に避難情報を発令します。高潮ハザードマップを参考に、避難などの対応を行ってください。中、避難の必要性やタイミングについては、9ページから10ページを参照。中終わり。高潮の避難情報発令の判断潮位。堺市が発令する避難情報が、警戒レベル4、避難指示の場合の判断基準は、高潮警報が発表され、予測潮位が膨張ライン、TP プラス 3.8 メートルを超える場合、高潮特別警報が発表された場合、堺市が発令する避難情報、警戒レベル3、高齢者等避難の判断基準は、警報に切り替える可能性に言及する高潮注意報が発表され、予測潮位が膨張ライン、TP プラス 3.8 メートルを超える場合。中、TP とは東京湾平均海面、東京ペイルのことです。中終わり。河川の水位、潮位などの確認はこちらから。確認の窓口は3つあります。1、国土交通省川の防災情報。スマートフォン版 QR コード。QR コードがあります。アドレス、https://www.river.go.jp/。2、大阪府河川室河川防災情報。アドレス、http://www.osaka-kasen-kasen-kasen- ポータル portal.net.net/水防/suibou/。3、堺市防災テレメータシステム。アドレス http://www.kikikanri.city.sakai.lg.jp/。 3-2、風水害時に取るべき行動を考える。この冊子のほか、インターネットでも各種ハザードマップが確認できます。堺市ハザードマップと堺市 E 地図帳の QR コードがあります。堺市ハザードマップ、アドレス、https://www.city-iti.lg.jp/暮らし/kuri/sh/防災/bosai/考える/kanjeru/防災防災マップ/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai/map/bosai http://emap-city-sakai.lg.jp/sakai-sp/1 風水害時の避難を考えよう。ステップ1。自分は避難が必要？内水、洪水、土砂災害、高潮ハザードマップを参考に、自分は避難が必要かについて、以下のフローチャートで確認してみましょう。フローチャートは1から5まであります。1。内水、洪水、土砂災害、高潮ハザードマップを見て、自宅や職場のある場所に色が塗られていますか？はいの場合は2へ。いいえの場合、外出せずに屋内にとどまる。想定外の事態も考えられます。周囲の状況に気を配り、テレビなどで情報を収集しましょう。2、土砂災害の危険箇所に入っていますか？土砂災害のみ。土砂災害特別警戒区域の場合、土砂災害警戒区域の中でも、急斜面の下にあるところは、土砂災害特別警戒区域になります。いいえの場合は3へ。はいの場合、立ち退き避難、自宅以外の場所へ避難、親戚、知人宅、小学校などの避難場所へ、親戚や知人に日頃から相談しておきましょう。より安全のため、早めに浸水想定区域外、土砂災害の危険箇所の区域外へ。もしも避難が遅れた場合は、緊急安全確保。避難が遅れた場合は、無理して遠くへ向かわず、近隣のマンションなど、より高い場所へ避難しましょう。より上の階へ避難。3. 家屋倒壊等氾濫想定区域。木造家屋が流出する危険性のある区域に入っていますか？洪水のみ。流速が速く木造家屋が倒壊したり、地面が削られ家屋が建物ごと崩落する恐れがあります。いいえの場合は4へ。はいの場合は、 立ち退き避難。もしも避難が遅れた場合は、緊急安全確保。4. 住んでいる場所は想定される浸水の深さより低い場所ですか？共通。浸水の深さは4段階に分かれます。1階床下浸水 0.5 メートル未満。1階床上浸水から1階軒下浸水 0.5 メートルから3メートル未満。2階床上浸水から2階軒下浸水3メートルから5メートル未満。3階床上浸水から4階軒下浸水5メートルから10メートル未満。いいえ、想定される浸水の深さより高い場合は5へ。低い場合は立ち退き避難。もしも避難が遅れた場合は緊急安全確保。5. 浸水が長引いて家にいるには問題がある。水や食料などの蓄えが十分ではない。共通。はいの場合、立ち退き避難。もしも避難が遅れた場合は緊急安全確保。いいえの場合、屋内安全確保。自宅の上階など浸水しない場所に避難しましょう。ステップ2。避難のタイミングはいつ？風水害時の避難のタイミングを考える上で、警戒レベルを覚えておきましょう。警戒レベルは災害発生の恐れの高まりに応じて、5段階が設定されています。より警戒レベルの高い情報ほど危険が迫っていることを知らせるものです。自ら情報を収集し、自主的避難を心がけましょう。表があります。緊急度の低いものから、経過、警戒レベル、取るべき行動の順に読みます。経過、例は4つあります。経過、例。1、気象状況の悪化。警戒レベル。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、大雨洪水注意報、気象庁。取るべき行動。情報収集し、避難行動を確認。2. 災害発生の恐れあり。警戒レベル3。高齢者等避難。堺市。危険な場所から高齢者等は避難。中。避難に時間のかかる高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などのいる家庭の方は、避難をしてください。中終わり。3. 災害発生の危険性が高まる。警戒レベル4。避難指示、堺市。危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。4. 災害発生。警戒レベル5。緊急安全確保。命の危険、直ちに安全確保。表終わり。中、災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。警戒レベル4までに必ず避難してください。中終わり。キキクルを確認しよう。キキクルは、大雨による災害発生の危険度の高まりを地図上で確認できる危険度分布の愛称です。危険度分布は大雨による災害の危険度を色分けして地図上にリアルタイム表示されます。気象庁ホームページやテレビなどで確認することができます。キキクルで検索できます。QR コードがあります。アドレス https://www.jma.go.jp/ 防災 risk_m_index .hdml#zoom.oom:\.suji4/element:elements/element:elements/land:land カモタが羽をバタバタさせながら言っています。警戒レベル4までに避難やで。2、風水害時の避難について。避難は計画的に。風水害時を想定し、あらかじめハザードマップを確認し、計画的な避難行動を考えておきましょう。一方で、適切なタイミングで避難することができなかった場合は、少しでも浸水しにくい高い場所、洪水の場合、や崖から離れた場所、崖崩れの場合に移動し、身の安全を可能な限り確保する緊急安全確保を行ってください。計画的な避難行動、立ち退き避難、避難行動の基本です。堺市が指定する避難場所や近隣のより安全な場所、建物などへ移動する避難です。屋内安全確保。あらかじめ自宅の安全性が分かっている場合の避難行動です。2階以上への避難の場合、長時間の孤立に備え、水、食料などを備蓄しておきましょう。緊急的な避難行動。緊急安全確保。逃げ遅れた場合の避難行動です。身の安全を確保できるとは限りません。分散避難も考えておこう。小中学校などの堺市が指定する避難場所に行くことだけが避難ではありません。避難とは、難を避けることです。親戚、知人宅や宿泊施設への避難も、あらかじめ考えておきましょう。避難指示が出たら、屋内安全確保。自宅の2階などで待機。中、想定される浸水の深さよりも高い場所に住んでいるなど、安全が確保できる場合。避難指示の後、立ち退き避難する場合、避難先は、親戚、知人宅、宿泊施設、堺市が指定する避難場所があります。カモタが眉を潜めて言っています。まさか避難場所に行くことだけが避難だと思ってへん？堺市が指定する避難場所を確認しておこう。堺市では災害に備えて地震や風水害の災害種別ごとに避難場所を指定しています。近くの避難場所を確認しておきましょう。指定緊急避難場所。津波や洪水などの危険から生命の安全を確保するため緊急に避難するところ。その場所にそのまま滞在することは想定されていません。指定緊急避難場所を示すマークがあります。逃げている人のシルエットがあり、その片足が地面に引かれた円の中に踏み込んでいます。円も人も緑色に塗られています。指定避難所。台風や土砂災害、地震や津波により家を失った際に、数週間から数ヶ月避難して生活を行うところ。堺市においては、多くの指定避難所が指定緊急避難場所を兼ねています。マークがあります。緑色に塗られた背景の中、白抜きで家の形とその中へ逃げ込む人のシルエットがあります。おじいちゃんが言っています。避難は浸水が始まる前、自主判断、徒歩が 大原則じゃ。事前に避難場所も確認しておくことじゃ。災害時における情報発信に関するお知らせ。堺市では災害時には、堺市ホームページや防災行政無線、屋外スピーカーなどを通じた情報発信を行います。また、平時においても防災に関する情報を発信していますので、堺市ホームページなどをご確認ください。災害時における防災情報などの情報伝達の流れ。気象庁などの防災関係機関から報道関係機関などと堺市へ情報が伝達されます。報道関係機関などとはテレビ、ラジオ、インターネットなどです。堺市では受け取った情報を堺市ホームページ、堺市公式ツイッター、LINE などに上げ、報道関係機関などにも送ります。これらの情報が堺市民の皆さんへ伝えられ、さらに防災情報メール、大阪防災ネット、防災行政無線、屋外スピーカー、広報車、緊急速報メール、携帯事業者経由、ここへも情報が伝えられ、高齢者等避難、避難指示も堺市民の皆さんに届きます。災害時に情報を得る方法を事前に確認、登録しておきましょう。情報を得る方法は5つあります。1、堺市ホームページ。大規模災害時にはトップ画面を専用画面に切り替えることとしています。QR コードがあります。アドレス。https://www.city.sakai.lg.jp 2. 防災情報メール大阪防災ネット気象や避難に関する情報をメールで取得できます。QR コードからカラメールを送信し、案内に従い登録してください。QR コードがあります。アドレス、https://mail.link/mn/fyulvb 3テレビで確認。テレビのリモコンの D ボタンで防災情報などを確認できます。4. ツイッターや LINE で防災情報を取得。ツイッターと LINE の QR コードがあります。ツイッターアドレス。https://twitter.com/sakai_災害 LINE アドレス https://line.me/(-r/)-ti/p%%40403アルファベット QAENY 5. 屋外スピーカー聞こえにくかった場合電話で聞き直すことができます通話料は必要です電話 0180-99-7333